101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
1月も半ばを過ぎたようです。今日は大谷記念美術館でお正月から開催されている展覧会を拝見しようと思ってやってきました。門を入るとお庭に続く道がずっとあるんですけれど、このお庭に老梅がきれいに咲いてるんですね。まるで並木になっていて、もう10本以上たくさんの老梅がずっと並んで植わってるんですけれど、ちょうど見頃、黄色いかわいい花がいっぱいついて私たちを歓迎してくれているようです。こういう冬にめったにお花には会えない時期ですけれど、老梅がとってもいい時期だなというふうに思いながら玄関から入りました。玄関入るとロビーがあって、大きなガラスの向こうにお庭が見えるんですね。皆さんこのお庭の景色が大好きだろうと思いますが、水がなんとも爽やかなんですね。下に、池の下に敷いてある石がみんな真っ白で、全部きれいに洗われているんでしょうね。とっても透明感がある。そんな池が日本庭園の一番手前にずっと広がっています。こんな風景を見るだけでも気持ちが凛としますし、とても爽やかなお正月の気分というふうになります。いつも見慣れている風景なんですけれど、今日はまた違った印象がありますね。というのも、今開かれている展覧会、まあ、大体お正月には、この日本画の展覧会を大谷美術館ではされるんですけれど、まあ、今年もまた、日本画の展覧会をやっていただいています。大谷美術館に参りまして、今月この展覧会の担当は内村学芸員さんです。内村さんにお話を聞きながら皆さんにご紹介していきたいと思います。内村さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
遅いですかね。
そうですね
お正月はゆっくりされましたか。
この展覧会が1月3日から始まってますので、ちょっと忙しかったというか、まあ、ちょっと年末早めにこちら仕事を納めさせていただきましたが、まあ、その代わり年始はちょっと3日から
3日からも開かれてるわけですから、はい、お正月からこうやって日本画を見に来られる方って、日本画よほどお好きな方なんでしょうね。
そうですね、お正月から開けるようになってから、まあ、だいぶ経ちましたので、うん、まあ、この時期に行けば日本画が見られるっていうふうにちょっとご存知の方方はもう楽しみにされていらっしゃるようです。
そうですね。
ありがたいことでございます。
今年はちょっと僕は名前は知ってるんですけど、実際にお拝見するのはあまりなかった方なんですけれど、テーマは何とおっしゃるを言うんですかね。
今回の展覧会のタイトルなんですけれども、はい、ちょっと長かったらしいんですが、受蔵記念日本画家福田備泉とその周辺という。
日本画家福田備泉さんとその周辺というのは、
その周辺というのは
ですね、
本当はまあ福田備泉だけで、まあ、全巻ご紹介できれば一番良かったんですけれども、うん、まあ、その最初に受蔵記念というのがついてますが、まあ、昨年度作品を頂戴いたしまして、はい、その頂戴した作品のお披露目が、そうですね。で、いただいた作品の点数が16点だったので、まあ、16点だけだったら一部屋ぐらいか、一部屋と、あともうちょっと、っていうような感じの作品の 量になってしまうので、うん、まあ、それだけではちょっと埋めきれなかったので、うん、あの関連の作家、例えばその備前が習った先生の作品ですとか、うん、はいはい、まあ、その若い頃に一緒になってその絵の勉強をしたような画家、まあ、あとはその関西でまあ後年活躍をするんですけれども、うん、まあ、同時代に活躍したなるべくまあ神戸というかまあ兵庫県にゆかりのある画家を中心にまあご紹介しようというふうな形 で、 ああで、はい、展示を今回行っております。
なるほどね。福田備前さん、その周辺の方々の作品とともにご紹介という展覧会になります。ね、そもそも福田備前さんっていうのはどんな人だったんですか？
お生まれが兵庫県の今現在の相生で生まれた方です。で、生家の近くに割と大きなお寺があるんですけれども、まあ、そこで最初の絵の手ほどきを受けたみたいなんですが、その当時、まあ、明治の初めの頃なのでまだその江戸時代の風習っていうのがだいぶ残ってたんだろうと思うんですが、うん、そのお寺に長期で滞在してた画家がいたみたい で、 幼い頃から絵には非常に興味を持ってたみたいな。
時々そういうのってありますね。お寺に絵描きさんがずっといて、そこでお世話になりながら絵も描いてるっていう、はいは
い、で実際にまあその最初の絵の手ほどきっていうのはそのあのお寺に菩提寺にいた画家に最初の手ほどきを受けたみたいですね。でその後日清戦争の頃にあの国民新聞っていう新聞に戦争の報道画があの掲載されるようになるんですけれども、
戦場ではこんなんやったとか、いろいろ戦争の様子が絵になってたわけです。はいはい。
でその報道画を見てすごい感激を受けて、でこの絵を描いた人に絵を習いたいということで、入門すべく上京したというふうに言われています。
東京行かれたんですか？
そうです。絵を描いた人は久保田米泉という、まあ、この画家もともと京都の日本画家だったんですけれども、
久保田米泉さん、
はいはい、その国民新聞を主催してたのが徳富祖宝っていう人物なんですけれども、うん、まあ、彼に請われてその国民新聞で絵を描いてほしいということ で、 で彼もその京都から東京に移って、まあ絵を描くこともやってたんですけれども、それに並行してその報道画家としても活躍をしてたという、割と彼自体は非常にマルチに活躍をしてた画家でもあります。
でその方に指示されて、はい、その時からも福田備前ですか？
いえいえ、もともとは雲に竹で運楽っていう名前だったみたいなんですけれども、久保田米泉に指示をしてから爆泉、
う
ん、土田爆泉と同じ爆泉なんですけれども、 お師匠さんが米に千人の線で米泉なので、うん、麦になったっていうのはやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、その可愛がられたって言い方ちょっと、うんうんうん、語弊があるかも分かりませんけれども、うん、まあ、気に入られてたからこそそういうふうな名前がついたんじゃないかなっていうふうな。
その師匠にずっと一生ついたわけではないんですか？
そうですね、東京でしばらくはその久保田米泉に絵を習っていたんですけれども、
はい、
久保田米泉自体が東京から石川にある学校の教授として赴任することになったんです、
う
ん、
ほうほう。
で、まあ、そのことがきっかけで次の先生にあの指示をすることになります。ほうほうほう。
それが
橋本画法という画家で、まあ、日本近代の日本画に詳しい方でしたら、うん、ちょっと名前は小耳に挟んだことがあるかも分かりませんけれども、例えば横山大観ですとか、菱田春草ですとか、下村かずなっていった、まあ、あの初期の日本美術院で活躍した画家たちの技術的な面の指導を行ったのがこの橋本画法だと言われています。
偉い人なんですか？
そうですね、まあ、日本美術院といえばどうしてもなんか岡倉天心の方が名前としてはこうすぐパッと浮かぶところではあるんですけれども、
はいはいはい、うん、活動の舞台というのはどんな風なところだったんでしょう？
はい、橋本画法に指示をした当初はその当時岡倉天心が東京美術学校の校長を務めてましたの で、 実際備前も美術学校の授業を受けていたというふうにも言われてま す、
あ、そうです。
ただでもあそこの当時その学校では卒業しないと名前に上がらなかった、名前が学校に残らなかったみたいで、 まあ、途中で東京美術学校を、まあ、やめおそらく辞めたんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、なのであの学籍があったっていうふうな記録はどうも現在残ってないみたいですね。でその後、まあ、角来天心が東京美術学校の校長を追われることになって、
うん、
日本美術院っていう、まあ日本画の、まあ、団体でもあって、それから研究機関とも言えるようなところなんですけれども、はい、そこで、まあ、最初は活躍をしています。
あ、そうですか。中国で活動を随分されたというふうなこともちょっと何かで見たように思いました。
まあ、その当時から福田美泉は、まあ、いわゆる山水画、うん、まあ、南画風の絵って言ったらいいんでしょうか、はいはいはい、まあ、そういったものに非常に興味を持っていたようで、まあ、それ以外の絵も描いていたことは描いていたみたいなんですけれども、うん、特にやっぱりそういう風景表現に関しては非常に関心を持っていたようで、まあ、そういうところもあって、その岡倉天心から君は実際に中国に行って風景を描いてみなさいみたいなことを言われてたみたいです。
そうです、
それは、まあ、だいぶ若い時にそういうことを言われてたみたいなんですけれども、うん、実際に、まあ、中国を旅行しようとすると、まあ、それなりの、まあ、準備が必要だったりですとか、うん、まあ、そういうこともあってなかなかこう実行には移せなかったみたいなんですけれども、ようやくそれができるようになったのが明治の末頃ですね。1909年に、まあ、日本を出発して3年ほどして戻ってきたっていう。
今から、まあ、展示場を拝見するんですけど、はい、この画風としたらどんな風な画風なんですか？
一番特徴的なのは、まあ、現地に行ったその写生をもとに、写生というか、まあ、スケッチというか、まあ、そういったものをもとに風景を描くっていうのを何よりも大事にした画家です。
西宮に住んでいらした時があったというふうに聞きましたけども、
そう、
どの辺なんですか？
まず最初に住んだのは苦楽園だというふうに言われて、
苦楽園ですか、は
い、まだその当時西宮ですらなかった苦楽園って言ったらいいんですかね。大正年間の話ですので、
まだもちろん西宮市ではないわけです。
そうですね、はい、
そうですね、そう、苦楽園にいらっしゃった、
はい、
そこで絵の仕事をしてらっしゃった、
ね、そうですね。先ほどちょっと話に出たその中国に行った時にすごくたくさん の, そのスケッチを描いて日本に戻ってきたんですけれども、そのスケッチをもとに30点組の絵巻を制作することになるんですが、まあ、その制作を実際に行ったのがその苦楽園だというふうに言われています。
まあ、大きな仕事をされたわけです ね, ですね、西宮にいる間に。
1917年ですから大正6年ですかね。それから、まあ、2年間かけてその絵巻を描いてます。
ここまでその福田美泉さんという人がどんな画家であってどんなふうな生涯を送られた方であったかということもお伺いしましたが、ちょっと展示場に入って実際に絵を見ながらまたお話聞きたいと思いますが、はい、第1室、まあ、1階の一番大きな展示室、
はい、
まあ、ここから見させていただきたいと。いきなり正面のに大きな屏風が2つ展示されています、はいはい、これは美泉さんの作品、左側が美泉さんと書いてありますね。
左手が美泉が書いた、はい、あの一層の屏風で、右手は、まあ、大体同時代に活躍をした神戸の出身なので、まあ、兵庫にも非常にゆかりのある橋本関節
さん、はい、は
あ、書いたあの屏風、一層の屏風が、はい、あの、まあ、隣同士で
並んで似たような絵柄ですけども、同じような場所ということですか？
どちらとも中国を主題にした作品になっています、はい、はい、
何か非常に急流、もう流れが渦を巻くような急流を船が登っていく。
そうですね、美泉が描いた絵はその、まあ、揚子江長江の、
はい、
まあ、難所と言われるような場所を描いたものでして、屏風の右手には川を遡る船と、
うん、
その船を引くたくさんの人々が描いて
ある。これ引かれてるんですよね、
はい、
大勢何十人という人が、あのロープを引っ張って船を上げていく、はい、で船には1人か2人しか乗ってないっていう。
そうですね、まあ、あとはおそらく荷物がたくさん乗ってるんだろうと思いますけれども、
でその船を大勢の人が引っ張って、はい、陸を引っ張って上がっていくっていう、はい、そのまあまあ船は船で登っていくんですけど、周りの人たち たくさんの人がこれ仕事をするために必要なものなんでしょうね。たくさんの荷物を担いだ人も一緒に登っていらっしゃるっていう、そんな図柄なんですか。船の中で太鼓叩いてる人がいるんです。これは何ですか。
実際なんか備前のその状況を見てるみたいなんですけれども、うん、あまりにも川が急流なので、
はい、
声では伝わらないということで太鼓の音をその合図にその弾くタイミングを見計らって、
そういうことなんですね、
はい、
で逆に左の方にはこれは下っていく船なんでしょうかね。
おそらくそうだと思います。
沈みそうですけどもね。
そうですね、はい、
急流に流されてというふうなことかもしれません。登っていく船と下っていく船の違いが明らかになっているという、はいはい、関節さんの方の絵は穏やかな川です。同じ川なんでしょう。
備前が描いたところはだいぶまあ将校の中でも上の方って言ったらいいんでしょうか、うん、四川省の中慶という大きな町が、うん、あの四川盆地の中にあるんですけど、はい、その手前あたりぐらいの割と、ね、まあ上流とまでは言いませんけれども、そこそこ上の方を描いたものなんですが、それに比べるとその関節が描いたところっていうのはあのだいぶまあ長江の下流の方を描いたものになってます、
うんうん、関節さんの絵の方には鶴が大きく羽を広げて飛んでいるところも描かれている。
はい、
これ何かキャプションを見ますと何か文学作品を絵にしたところというような感じですよね。
そうですね、あの北宋の詩人に祖職というあの詩人がいるんですけれども、彼が書いた石壁赋というあの詩があるんですが、その漢詩を元に書いたのがこの、うん、あの作品が五石壁図という。
なるほどね、はい、同じあの場所、まあ、同じ川を描かれた絵なのにもう片一方は本当に静かな絵で、片一方は本当に大勢の人が苦労して船を引っ張って登っていくというような、いわば写生ですよね。
そうですね、
片一方は文章といいますか、そういう文学からこの絵をあの導き出したというような絵。ここにもこの同じ時代にあの活躍した人でも同じ日本画を描く人でもやっぱり考え方といいますか表現の方法っていうのは全く違うんだなというのが分かりますね。
まあ、そうですね、まあ、あと、まあ、そのいわゆるその石壁赋の舞台になったところ自体が、まあ、だいぶ下流で、まあ、川の流れも穏やかだっていうのもあったりもするんですけれども、ただまあその橋本関節もまあ福田備前と同じように割と中国には行ってる画家っていうのもあるのと、関節のお父さんがあの明石藩でまあ漢学を教えていたっていうこともあったので、まあ関節自身も非常にその中国の古典文学に関しては非常にあの
造形があったわけですね。
そうですね、はい、
第二室は備前とそのまあ周辺といいますか師匠あるいは一緒に活動した人たちの絵も出ている。
そうですね、あの2階 の, その第2番目の会場は大きく分けて2つに分かれるんですけれども、うん、まず初めに福田備前とあと2人の、まあ、先ほどちょっとご紹介した久保田備前と橋本画舫2人の画家の、はい、2人 の, その先生の作品を一緒に展示しています
。第2室はそういう趣旨になっています、はいはい、と、まあ、先生方の絵もここには出ています。
はい、
まあ、似てるなというふうな部分とというふうな部分とありますので、これは実際に来られていろいろ見比べてみられたら、よくお分かりになると思います。
そうですね、まあ、まあでも実際その福田備前 自身は人物表現は非常に、まあ、久保田備前に得るところが多くて、で、まあ、風景表現に関しては橋本画舫に非常に、まあ、あの影響を受けたというふうに話してますの で、まあ、その備前の言葉を手がかりに絵を見ていただくのも、うん、あの一つ、ね、あの面白い見方ではないかなと思います。
ちょっと目を移して別のもうガラスケースの中に大きな屏風がこれまた飾られています。これ富士山でしょ。
はい、そうです、はい、
これは何か機械何か特別に描かれた富士山なんでしょうか。
この作品富士五湖というタイトルのついた作品ですね。
なるほど、なるほど。
六曲一奏の、まあ、この作品も非常に大きな作品なんですけれども、 書かれたのが1936年なんですが、ちょうどこれよりも少し前ぐらいだと思うんですが、うん、アジアでは初めてのオリンピックが東京で1940年に開催されるっていうのが決定したんですけれども、まあ、それを備前が知って、で実際にまあオリンピックが開かれればさまざまな国からいろんなまあお客さんが来られるっていうのが予想されるので、備前としては、まあ、その日本各地のさまざまな名所といわれるような風景をその屏風にそれぞれ仕立てて一連の作品を描こうというふうな、まあ、そういう一大構想を繰り広げたんですけれども、うん、そのまず最初に書かれたのがこの富士五湖というふうに言われてます。
まあ、ずいぶん立派な屏風ですね、はい、これは本当にこの展覧会の中の一つの、ポイントじゃないかなと思います。
そうですね、この作品に関しては、今回頂戴した作品ではなくて、姫路市立美術館さんが割と備前の作品の中でも代表作と呼ばれるものを多数お持ちでして、その中の一つとしてお借りした作品がこの作品
だったんですね。他にもこの部屋にはいっぱい名作があるんですけれど、次の部屋移ってみたいと思います。いよいよこの第3室っていいますか、2階の真ん中の大きな部屋へ入らせていただきました。ここで目を引くのはガラスケースにこう入ってるんですけど、絵巻がずっと広げられています。
はい、
随分これ大きな絵巻ですね。
はい、絵の部分だけでも約8メーターあります。
何が書かれてるんでしょうね。
これは日本に伝統的にされてるやり方とは若干違うんですけれども、いわゆる塩を作ってる造形といいますか、工程といいますか、そういった、工程とあと、その町の風景っていうのが8メーターの絵巻として描かれているものになっています
。赤ですよね、日本で言えば。
そうですね、
生産地といえばちょっと同じようなところがあるわけですな。
そうですね、ただここの声援の方法っていうのも、そのいわゆる赤穂の塩田のやり方とは全く違うやり方でやってまして、非常に塩分濃度の濃い水が産出されるので、それを井戸から汲み上げて、で井戸から汲み上げる際に天然ガスも同時に出ますので、その出てきた天然ガスを燃やして、その汲み上げた塩水を蒸発させて塩を作るという、
そういうやり方をしてた。はい、そのありさまといいますか、その塩作りの様子をずーっと絵巻で紹介していって、人がどんな作業をしているか、どんな設備があるかということが全部わかるわけですね。
そうですね、実際にその備前が見てきたものがそういうふうに一点の絵巻としてこう構成されて描かれているっていうふうな、そういうふうな内容のものになってます。
広い展示場ですから、これ以外にもいっぱいたくさんの作品が並んでいるんですが、この部屋ではまずこれが目を引くだろうなと思うのを紹介させていただきました。
この作品、先ほど備前が東京から苦楽園に移ったっていう話をしましたけれども、この絵巻を含む30点組の、絵巻の、シリーズを描くんですけれども、その制作のために苦楽園に移ったって言っても、過言ではないかなと思います。
そうですか、はい、この絵巻は西宮で描かれたものということになりますね。そんなお話も聞きながら次の部屋に移りたいと思いますが、次の部屋は備前さんの生活の中でいろいろあった資料みたいなものが並べられています。
そうですね、今回の展覧会開催するにあたって、ご遺族の方が割といろいろな資料をお持ちだということを伺いまして、ご厚意に甘えてちょっといろんなものをご拝借したんですけれども、その中から、中国に行った時の写生帳ですとか、あとは、ご家族に宛てた手紙っていうのも残ってまして、そういったもの、それから備前の写真なんかを備前の写真、それから、代表的な本書籍もあるんですけれども、この書籍に関してはご遺族のものではなくて、今回のいただいた作品 と合わせて頂戴した資料になるんですが、そういった
貴重なもんですね。
そうですね、はい、そういったものも一緒にご紹介しています。
この手紙が面白いんですわ。ちょっと見たんですけれども、文章、手紙の文章よりも絵の方が目を引くというぐらいたくさん絵が描かれていて、
そうですね、まあさすがこういうところは画家だなと思うんですけれども、まあなんかその手紙の内容を絵にこう描いてるって、まあ絵がメインなのか手紙がメインなのかっていうのがちょっと分かる、どちらがメインなのかがちょっと何とも言えないところがあるんですけれども、まあ絵と文章とで、まあ一つの内容を持ったっていうふうに
言ってます。そんな感じですね。作品とも言えるようなものですけれど、ね、布団の中で寝ている人がいて、それが多分美泉さんやろうと思いますが、そのそばに湯たんぽはいいよって書いてあるんですな。火事にならないし、はい、朝まであったかい、うん、朝になったらその湯で何かが洗えるとか言って書いてある。面白い手紙やなと。そんな手紙までここでは陳列されています。どうぞ皆さん来られたら、ここは詳しく見られたらいいんじゃないかと思います。
ね、画家としての美泉だけではなくて、その美泉の人となりっていうのも垣間見ることができるのではないかと思います。そうです
ね、面白いな。はい、さて、ざーっとこう美泉さんの作品とその周辺におられた方々、あるいは先生の作品などが一緒にずっと並べられていますので、これ見て歩いていただいたら、福田美泉という方が西宮におられた絵描き、どんなことをされたのかよくわかると思います。下へおりますと第4室、まあ、いつも常設展示をされている部屋ですが、ここには収蔵されている日本画の名作がまた、改めて並べられています。本当にこう懐かしいなと思うような絵もあります。松園さんの美人画とか、そんなものもいっぱい出てます。これまた楽しみで、一度来られたらぜひここはゆっくり見て回られたらどうかなと思います。本当に短い時間に美泉さんの人となり、あるいは、生涯などのお話もお伺いしながら、しかも作品の説明までしていただきました。内村さんのお話を聞きながらの、まあ、拝観でしたので、とても楽しかったです。この展覧会は2月の11日まで開かれております。まあ、その間にギャラリートークも行われますが、
ギャラリートークは1月の26日と2月の9日、
そうですね、
どちらも土曜日で午後2時からだいたい1時間程度ぐらいを予定しております。
ギャラリートークは1月26日と2月9日午後2時からだそうですので、今日のようなお話を聞きながら見ることができます。どうぞ大谷美術館においでいただきたいと思います。
本当に今日なんですけれども、はい、今日の午後2時からは日曜講座というふうなことで、今回展示している作品の中で今回公開するために修復をした作品があるんですけれども、その作品がどのような過程で修復されたのかっていうふうなことをお話しいただくということをいたします。
そうです
か。はい、突然とか、今日なので、なかなかちょっと予定を繰り合わすのはなかなか難しいかもしれませんが、こういった修復の話を皆さんの前でするっていうのはなかなか機会のないことですので、ご興味のある方はぜひお運びいただきたいなと思います。
市村さん、どうもいろいろとご説明ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は大谷記念美術館に来まして、内村学芸員さんからお話を聞きながら、日本画家福田美泉とその周辺の展覧会を拝見いたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。